おはようございます。この朝もご一緒に礼拝することができることを心から感謝をします。先週水曜日から私たちは受難節の歩みに入っています。聖餐台にかけられているタペストリーが紫色に変わりました。この色はイエス様が王であることを表す色であると同時に、私たちの悔い改めを表す色でもあります。私たちは今十字架に向かわれる主を見つめ、自分の心を鎮め、立ち止まり、神様の前に立ち、悔い改める時へと招かれています。今日の箇所でパウロは、キリストを深く知り、心の目が開かれるようにと祈っています。この受難節の始まりに、私たちもまた十字架の主を見上げ、心の目が開かれるよう願いながら、御言葉に共に耳を傾けたいと思います。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。受難節の歩みが始まりました。主をどうぞこの時、私たちの心をますますあなたに、あなたのその受難と、あなたの愛に心を向けることができますようにお助けください。とりわけ今、御言葉を共に聞きました。御言葉を通してもうすでに、あなたが一人一人に語ってくださっていると思います。主よ、なお、あなたがこの御言葉を通し、私たちに語ってくださり、あなたの御心を明らかにしてくださいますように、そして私たちを、あなたをもっと愛し、あなたに従っていくものへと整えてくださいますように、お願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。パウロは、あの喜びに満ちた賛美の歌を歌い終えました。それはとても長い一つの文でした。しかし歌が終わってもパウロの喜びは終わりません。神様の祝福、贖い、そして救いの素晴らしさを次から次へと喜びながら語った。その彼の心の中の感謝はまだ溢れ続けていました。だから彼は続けて、エフェソの人々の信仰と愛の姿の中に現れる神様の恵みを褒めたたえたのです。15節16節をお読みします。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖なる者たちに対する愛とを聞いて、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝していますとあります。パウロが感謝したのは、神様が彼らに救いの信仰を与えてくださったからでした。彼らは決して自分の力で救われたのではありませんでした。神様の恵みによって救われたのです。誇れるのは自分ではありません。私たちが誇ることができるのはただキリストだけ、ただキリストの十字架だけです。それは神様に感謝してもしきれない大きな恵みです。でもパウロはイエス様がしてくださったことだけでなく、また彼らの日々の生活に現れている彼ら自身の信仰についても感謝をしていました。エフェソの教会は毎日の生活すべてをキリストに委ねていました。どんな時もキリストが支えてくださると信じて進んでいたのです。そんな彼らの信仰にパウロは感謝をしました。そして彼らの信仰と並んでいたものが、すべての生徒に対する愛、すべての聖なる者たちに対する愛でした。ここで大切なのは、すべてという言葉です。彼らは好きな人だけではなく、すべての兄弟姉妹を愛していたというのです。これは驚くべきことではないでしょうか。実際には、教会の中でもなかなかそのようにならないことが多いからです。上辺だけの信仰は、人を批判させ、また距離を置かせます。しかしエフェソの人々は違ったのです。ここで使われている愛という言葉は、 アガペの愛です。これは感情だけではなく意思を持って選び取る愛です。愛しにくい人をも愛そうとする、そのような愛です。この愛は神様の愛そのものでした。エフェソの人々は聖霊によってこの愛を心に与えられ、互いに愛し合うことを選び取っていきました。彼らはお互いを思いやりました。弱さや欠点や罪でさえも愛を持って支え合ったのです。彼らは互いに愛し合うようにと、私があなた方を愛したように愛し合いなさいという、そのイエス様の言葉を生きていました。町の人々はその愛し合う彼らの姿を見ました。そしてそれを見て、ここに何かがあると言って、多くの人々がイエス様のもとに集まってきたのです。信仰と愛が共にある教会、それは本当に素晴らしいものです。パウロはそのような様子を見て、絶えず感謝していますと言いました。彼の感謝はとどまることを知りませんでした。彼の感謝はとても美しいものでした。それはエフェソだけではなく、パウロの手紙のあちこちに見られるものです。そしてその姿は、私たちの姿でもあるべきです。私たちは、誰か他の人の信仰を見て、愛を見て、喜んでいるでしょうか。誰かの霊的な成長を見るとき、私たちは心からそれを喜べるでしょうか。自分がいない場所で神様の恵みが現れているときにも、そのことのゆえに神様を褒めたたえることができるでしょうか。もしかしたら他の人が霊的な恵みを受けているのを見ると、喜べないどころか妬んでしまうこと、またそれを批判してしまうことの方が多いかもしれません。けれどもパウロの心は、私たちをもっと高いところへと導くのです。そしてそのパウロの心こそ、私たちも持つべき心であるのです。他の人の霊的な成長を心から感謝できて初めて、私たちはその人のために心から祈ることができます。だからパウロのこの喜びに満ちた心は、賛美から感謝へ、そして祈りへと進んでいくのです。私たちは愛する兄弟姉妹のためにどのように祈ることができるでしょうか。その答えが、これから語られるパウロの熱い祈りの中にはっきりと示されていきます。パウロはここで二つのことを祈っていますけれども、まず最初に17節で、パウロはまずエフェソの人々がキリストをもっと深く知ることができるように、キリストをもっと深く知ることができるようにと祈りました。パウロは祈ります。17節。私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の父が、あなた方に知恵と啓示の霊を与えてくださいますように、そしてあなた方が神を深く知ることができ、とあります。パウロが祈ったのは、知識が増えることではありませんでした。神様ご自身を深く知ること、彼らが知ることを願ったのです。このキリスト、前回はキリストにあるということを見ましたが、このここに書かれている、このキリストを知るという言葉も、また新約聖書の中でとても大切な言葉の一つです。イエス様はかつて祈りの中で、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと、そのように言われました。キリストを知る人には永遠の命があるのです。キリストを知るということはどういうことでしょうか。それはただキリストについての知識を持つことではありません。私たちはテレビに出てくる有名人や歴史上の人物について多くのことを知っています。どのような学校を出て、どのような仕事に就き、 どのような人生を歩んできたか、どのようなことが得意で、どのようなことが苦手か、さまざまなことを知っています。でも私たちは本当の意味で彼らを知っているとは言えません。知識は確かに役に立つものです。でもそれだけでは足りないのです。悪霊であっても、イエス・キリストが意図高き神の子であることを知っています。キリストを知るというのは、単なる知識を持つ以上のことであるのです。本当に相手を知るために必要なのは、心と心の交わりです。お互いに心を通い合わせる関係です。そしてさらに、このキリストを知るということは、それよりもさらに深い結びつきを表します。聖書で知るという言葉は、夫婦の深い結びつきを表すことにも使われます。それほど近く、深く結ばれる人格的な関係を、イエス様はここで思い描いておられるのです。残念ながら、とても宗教的に見える人の中にも、キリストを知らない人がいます。イエス様は警告なさいました。主よ主よと呼びながらも、最後には、私はあなた方を知らないと言われてしまうということが起こりうるというのです。だからこそ私たちは日々自分自身に問いかけるのです。私はキリストを知っているだろうか？私はキリストのうちにいるだろうか？キリストは私のうちにおられるだろうか？私と主との間に心を深く通わせる親密な交わりがあるだろうか？エフェソの人たちはすでにキリストを知っていました。それでもパウロはさらに深くキリストを知るようにと祈ったのです。ここで使われている言葉は、本当に深く、十分に、またはっきりと知るというような意味を持つ言葉です。もうすでに信仰と愛とに溢れている人たちが、さらに深くキリストを知ることができるようにと、パウロはここで願っているのです。世の中の人は、自分を知りなさいと言います。そして多くの人は、自分を理解することに、多くの時間を費やします。自分を良くしようと努力します。それも確かに大切なことでしょう。でも私たちは自分に自分にと心を向けるあまり、キリストを見上げ、キリストを知ることを後回しにしてしまいます。そうすると、私たちの霊的な成長はそこで止まってしまいます。そもそも本当の自分とは、キリストを知ることによって初めて見出されるものです。私たちは父なる神様によって、キリストによって作られた存在だからです。キリストを知らずに自分を知ろうとすることは、新鮮な空気を吸わないで、締め切った部屋で自分の吐いた空気を吸い続けるようなものとも言えるでしょう。そこに命の力はありません。私たちに必要なただ一つのこと、それは命の源であられるイエス・キリストを知ることです。もっと深く、もっと豊かに、このキリストというお方を知ることです。聖書を読むとき、私たちは何か新しい知識を得るためではなく、キリストというお方を知るために聖書を読みます。説教を聞くときも、このイエス・キリストというお方を知るために聞くのです。だからこそ、私たちはこの祈りを、教会のために、また自分自身のために祈りたいと思うのです。神を深く知ることができるように、これは使徒が祈った祈りであり、また聖霊によって与えられた祈りです。そして覚えておきたいことがあります。キリストを深く知るということは、決して自分の力ではできないことだということです。パウロはここで、 知恵と啓示の霊を求めて祈りました。なぜでしょうか。それは神様の深い御思いを知ることができるのは聖霊様だけだからです。だから私たちは聖霊様に願いましょう。神様をもっと深く知る心を与えてくださいと祈りましょう。イエス様は求める者に必ず聖霊を与えてくださると約束してくださいました。その約束は今も生きています。そしてパウロは18節19節で2つ目の祈りを捧げます。それは霊の目がはっきりと見えるようにという祈りです。心の目が開かれ、心の目が照らされるようにという祈りです。18節19節をお読みします。心の目が照らされ、神の招きによる希望がどのようなものか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか、また私たち信じる者に力強く働く神の力がどれほど大きなものかを悟ることができますように。まず彼はエフェソの人たちの心の目が照らされるようにと願いました。心は人の中心です。考えることも決めることも心から生まれます。だからパウロは私たちの心そのものが神様の光によって照らされ見えるようになることを求めているのです。目が見えなければ生活することが難しくなります。同じように、いやそれ以上に魂にとって見ることはとても大切です。私たちに何か新しい教えが必要なのではありません。神様の真理はすでに聖書を通して私たちに示されています。ですからただそれを見ることのできる私たちの心の目、霊の目が開かれる必要があるのです。では私たちは何を見るのでしょうか。パウロは特に3つのことについてよく見えるようにと祈ります。その3つのこととは希望、豊かさ、そして力であります。彼は祈りました。心の目が照らされ神の招きによる希望がどのようなものか、聖なる者たちに受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか、また私たち信じる者に力強く働く神の力がどれほど大きなものかを悟ることができますように。第1は希望であります。パウロは神様が私たちを招いてくださった希望がどれほど大きなものであるかをはっきり見るようにと願っています。この希望は世界が作られる前に始まり、聖霊が与えられたことによって心に刻まれ、またやがて来る栄光へとつながっています。私たちは神の子とされました。キリストと共に栄光を受けるものとされています。そしてキリストが現れるとき、私たちもイエス様と共に栄光のうちに現れるのです。パウロはこの大きな希望をしっかり掴んでほしいとここで願いまた祈っているのです。希望は私たちの心に光を灯してくれます。未来が真っ暗だ、そのように思うとき人は絶望します。でも未来に光が見えると人は再び立ち上がることができます。私たちには確かな未来が約束されています。私たちはこの世では苦難を経験しますが、やがてキリストと共に立ち、キリストに似たものとされるのだと聖書にはっきりと約束されているのです。なんという大きな慰め、なんという大きな希望でしょうか。この希望を私たちが抱くときに、私たちは苦しみの中でも前に進むことが できるのです。二つ目のことは豊かさです。パウロは聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているかを見ることができるようにと祈ります。神様は私たちをどんなものよりも尊い大切な宝物のように見てくださっています。神様は天地万物を作られたお方です。その偉大なお方が小さな私たちを宝として大切にしておられるのだというのです。神様は小さな私たちをあえて用いて自分の偉大な計画を進めようとしておられます。そして私たちに素晴らしいものを受け継がせてくださるのだというのです。そのことを知るときに私たちの心には感謝があふれます。そして心に神様に対する恐れと喜びとが生まれます。神様にとって私たち一人一人はかけがえのない尊い存在であるのです。私たちはそのことを覚えたいと思うのです。そして三つ目は力です。ここでパウロは神様の力の大きさを伝えるためにいくつもの言葉を重ねます。信じる私たちに向けられる神様の力は計り知れないほど大きいものです。イエス様を死からよみがえらせた力と同じ力が今私たちのうちに働いています。この力は私たちを罪の中から救い出す力であり、私たちを神の子供へと変える力です。そして日々の生活の中で罪に打ち勝つ力を与えます。そしてこの力はやがて私たちの体がよみがえる時にも現れます。それは人の力では決してできないことです。しかし神の大いなる力によってそれが可能になるのです。そして驚くべきことに、この大きな力が今この瞬間も信じる私たちのうちに働いているのです。パウロはまるで今の私たちに問いかけているかのようです。神の力はこんなにも偉大で素晴らしいものなのだ、あなたにはこの力が見えているかと。今日私たちはパウロの二つの祈りを見ました。一つ目はキリストをもっと深く知ることができるようにという祈りです。イエス様を知れば知るほど私たちは主に引き寄せられ、主に似たものへと変えられていきます。私たちはこの祈りを自分の祈りとしているでしょうか。二つ目にパウロが祈ったのは霊の目が開かれるようにと祈る祈りでした。それは三つのことを見るためです。神様が与えてくださった希望、そして神様が私たちを宝としてくださっているという恵み、そして私たちに働く神様の計り知れない力です。この受難節の歩みの中で神様は私たちにも問いかけられます。私たちは神様をどれだけ知っているでしょうか。私たちと神様の間に知識を超えた深い人格的な交わりがあるでしょうか。また私たちの心の目は神様の光に照らされているでしょうか。せっかく神様によって与えられている確かな希望を私たちは見失ってはいないでしょうか。また神様にとって自分がどれほど大切な存在であるのかということを忘れてしまってはいないでしょうか。またすでに働いている神様の力を見えなくしてはいないでしょうか。新しい一週間が始まっていきます。忙しさの中にあっても私たちは立ち止まる時を大切にしたいと思うのです。聖書を開きましょう。 心の目が開かれるよう祈りましょう。希望の源である神様を見つめましょう。自分も人も神様の宝物として大切にしましょう。そして自分の力ではなく、神様の偉大な力を見つめ、その力に信頼して歩みましょう。神様は必ず私たちの心の目を開き、希望と豊かさと力とで私たちの歩みを新しくしてくださいます。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。パウロの感謝と祈りから、主神様、また私たちの在り方について問うてくださりありがとうございます。パウロの感謝を私たちの感謝として歩むことができますように。神様、またパウロの祈りを私たちの祈りとして歩むことができますように、助けてください。あなたに心を向け、あなたによって心の目を開いていただくことができますように、またあなたのことをもっともっと深く知ることができますように、イエス様を信じてもなおあなたにさらに近づき、主をあなたと一つにされていくその恵みを、私たちがこの一週間、またこの受難節の時、味わうことができますように、あなたの十字架と復活の歩みを共にする私たちとしてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。